私たちを愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。いつもはここでマスクを取るんですけど、なんかオミクロン株というのは市中感染だから、フェイスシールド、このアクリル板があってもダメなんですというご指摘を受けましたので、マスクをつけたまま説教します。聞きづらかったらご容赦ください。それで、ですね、今日の一つ目はですね、殉教聖会の紹介映像で新しく作られたやつですね。先週は出せなかったんですけど、新しく作ったやつです。文章は私が書いたんですけど、妻が読んでまして、東京アントニオ教会に作っていただきましたけれども、全く今とは違った視点で書いています。一箇所だけですね、私がちょっと間違えて書いてしまって、3年半というべきところを3年間と言ってしまってますけど、それは読んだ純子さんと私が間違えて書いちゃったんですね。それをそのまま読んでしまったんで、ちょっとそこだけは申し上げません。それじゃあよろしくお願いします。
1984年4月1日、私たちの教会 TLEA は国分寺クリスチャンセンターとしてスタートしました。神が建てられた2人の牧師は、主任牧師をイエス・キリストとし、主の御心を行うことを求め、主の御声に聞き従うことを教会の柱として実行していきました。その中でより早く、より正確に主の御声を聞きたいと真剣に祈り求めたとき、予言の働きが開かれてきたのです。その予言を通して主は語ってこられました。海外宣教、そして殉教と、全世界に行き福音を述べ伝えなさい、そしてその備えに長崎にチームを送りなさいと。私たちは祈り、日本26世人が殉教した足跡をたどりながら、彼らが殉教した西坂の丘で祈り込みを始めたのです。殉教ということをある悲壮感と覚悟を持って。ところが西坂の丘に行った時、そこにあったのは喜び、天国から注がれてくる永遠の喜びだったのです。そして日本26世人が殉教して400年の1997年に長崎殉教聖会を行い、それから毎年2月5日に行うように導かれました。今は彼らが殉教した西坂の丘で長崎殉教聖会を持っています。私たちの教会は終わりの時に建てられた教会として、終末のリバイバルの働きに召された教会です。神様はしばしばパトモスに導き、ヨハネの黙示録を開き、終わりの時のことを教えてくださいました。その中で終末の最後のリバイバルが、最後の患難時代の最初の3年間に起こることが示されました。迫害と殉教の中で大収穫が起こるのです。主はそのために毎年2月5日に日本26世人の殉教した西坂の丘に集まって、主イエス・キリストを礼拝し、神の言葉に聞き、これから始まる終わりの時代の大収穫、迫害と殉教の中での大リバイバルに備えさせてくださるのです。地上では旅人であり希留者であることを深く心に刻みながら、私たちは彼らをはじめとする多くの殉教者たちからバトンを受け継いで、この時代を最終ランナーとして走り抜くのです。その力を主はこの殉教聖会の中で注いでくださいます。2022年2月5日土曜日午後1時、西坂の丘で今年も長崎殉教聖会が行われます。主イエス・キリストと共にあなたのおいでを心からお待ちしています。
はい、ありがとうございます。ですね、今回書けなかったことがもう一つあって、その殉教聖会の時に西高野が殉教26世に殉教した場所であるんですけども、彼らが天国で間違いなく見てて一緒に参加してるなと思うと思うんですね。それと彼らだけではなくて、私たちの教会あるいは群れから天に帰った、例えば牧師で言えば筑豊の平牧師とか広島の三木牧師とかですね、諫早の小渕牧師とか、教会で言えば たくさんいますね。一人言うとみんなやらなきゃいけないからちょっとやるんですけども、たくさんいらっしゃいますね。たっくんも金太郎さんもいますし、私の両親もいますし、まあ、ごめんなさい、他にもたくさんいらっしゃいますけども、アキさんもいますし、みんないるんですけど、そういう人たちが天国で間違いなく一緒にその日賛美集会していると本当に思うんですね。であそこでテント一つになって、まあ、今回テント一つになるって賛美ありますけど、そのことはちょっと書けなかったんですけど、本当にそこで一つ の神様とテント一つになってやる。彼らは天国で何か使命をしているけど、残された私たちは地上でそのやるべき使命があって、それが別々じゃなくて一つになってこの終わりの時にその働きをしていくんだってことですね。頭じゃなくてね、それを本当に霊のうちに実感する時になると思います。ぜひ長崎の人はもう地元なんでぜひ来てほしいと思います。いろんなご都合があるでしょうけれども、ぜひおいでください。でどうしてもダメな場合はオンラインでできますので見ていただきたいですし、どうしても時間がダメだという方はですね、後からダウンロードして見れますけれども、長崎の人はね、やはりせっかくこの地元にいるんで、この機会にぜひ、いろんな理由があるとは思いますけれども、何を優先にするかということなんで、結局本当に主を大事にしてその時間来てほしいなというのが正直な願いです。それでどうしてもやはり都合がつかないという方はですね、ダウンロードしてもあるいはオンラインしてもいいからぜひ参加してほしいと思います。間違いなくテント一つになってやる、それを頭で理解するときに本当に霊に感じ実感して、これからの終わりの時代を生きていく力を神様くださるときなんでね。そしてあとホスト教会なんで、ぜひ皆さんね、ご奉仕があると思いますけれども、喜んでやってほしいというふうに思います。あと境内がですね、満たされるようにお祈りください。いつも2月の今回は5日が土曜日なんで、第一日曜日より前なんでね、2月の第一日曜日が終わったらみんなそこで献金をバッと来るんですけど、それがないのでちょっと今まだ例年の 70% ぐらいしか満ちておりませんので、今年はコロナ対策のお金が結構かかっているので例年より多くいると思いますので、まあ、覚えておいてしてあげれば幸いだというふうに思います。はい、それではもう一本ですね、今日はまず思わず笑顔になってしまう話で、佐賀のエリシャ美奈美牧師の結婚の話ですけど、結構面白いですね。ぜひお聞きください。はい、
思わず笑顔になってしまう話をお聞きの皆様、こんにちは。私は佐賀市に住む南と申します。今回のテーマは2022年必ず祝福される年です。そしてタイトルは緑色の作業服です。私は40年前に結婚いたしました。見合い結婚でした。妻の家の近所に住んでいた私のおばさんの紹介でした。1回目はすぐ断られました。しかし1回もデートしないで断るのは悪いと思った妻は私の職場に電話をしてきたそうです。しかし私は別の部署に勤務していて電話がつながらなかったそうです。それから2年後に再び同じおばさんのお世話で妻と見合いをしました。おばさんはこんな人はいないよと何度も何度も妻の家に押しかけて行ったそうです。そこで妻もしぶしぶ結婚を承諾したそうです。内心は一度結婚して離婚すればいいと考えていたそうです。私の妻は20代の頃に教会に行ったことがありました。その中で妻は神様に生涯仕えていこうと思い、一生独身で通しますと神様に祈っていたそうです。そんな中、ある時神様から結婚しなさいと語られたそうです。そして妻は結婚するなら牧師と結婚させてくださいと祈ったそうです。このことを祈り始めて2年ほど経った時のことです。妻は幻を見たそうです。それは緑色の作業服を着た人がうつむいて正座している姿でした。その時妻はこの人が結婚相手であると分かったそうです。妻は牧師と結婚させてくださいと祈っていたのですが、牧師とはイメージがあまりにも違っていました。妻は思わず私は牧師と結婚したいのですがと神様に祈ったのですが、その幻は消えませんでした。それで妻はその人でいいですと祈ったそうです。それからある事情があって教会に行かなくなった妻は私と結婚して1年ほど経った時のことです。私は歯医者さんに通っていて、前歯6本を抜いて差し歯にする治療を受けていました。その中で私は流動食なものしか食べられずにいました。 妻は毎日私のために職場へ流動食の弁当を作ってきて昼休みに届けに来てくれていました。その時のことです。妻は初めて私の着ている緑の色の作業服を見たのです。私は自分の緑色の作業服を一度も自宅へ持って帰っていませんでした。なぜなら私は妻にあまり負担をかけまいと職場のクリーニング屋さんにいつも出していたからです。緑色の作業服を着た私を見た妻はこの人だったんだと思ったそうです。結婚して1年9ヶ月経った時、再び妻は教会に行くようになりました。妻を通して初めて教会へ行き、そして私は当時飲んでいた薬からも解放されていき、病も癒され、イエス様を信じて救われました。まだ神様のことを知らなかった私は、自分の思いと判断によって結婚したと思っていましたが、振り返ってみると、私たちの出会いと結婚にも神様の導きがあったのだと思わされています。まだイエス様を信じていない時から、私を助けてくださった神様が2020年の歩みも必ず祝福してくださると信じています。今まで聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。
はい最後に言ってないですね、今牧師ですって、ね、彼は今牧師なんですよね。息子さんも牧師です。で、佐賀と宮崎にいるんですけど、九州で一番霊的な厳しい土地ですね。カトリックが来た時にクリスチャンにならなかった場所ですね。そこにいつも同胞を使わされていて、本当に神様というのはその昔の祈りをちゃんと覚えていて答えてくださるんですね。願った以上の答えを与えてくださる、それをね、ぜひ思います。間違った判断をしたと思ったことさえ実は間違ってなくて、神の手の中にある、心から真実に祈った祈りはそのことさえも用いて答えてくださる、それぐらい大きな神様なんですね。それをね、ぜひ知っててほしいと思います。で、先週説教したことのまとめみたいですけれども、まとめというかポイント一つですけれども、もう一個聞いていただいて今日の説教に入ります。それじゃお願いします。聖書ってこんなに面白いですね。
主に聞けばできる。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。マルコの福音書6章37節。これはとても有名なところで5000人の給食と言われているところです。イエスが多くの群衆をご覧になり、彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教えられていると群衆たちは聞き入ってしまい、気がつくともう時刻が遅くなっていました。それで弟子たちはイエスのところに来て言いました。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。するとその時イエスは彼らにこう答えられたのです。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。弟子たちは思わずも言いました。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。とてもそんなことはできないという弟子たちの声が聞こえてきそうですね。確かにこの時パンは5つ、魚は2匹しかなかったのです。とてもできるわけがありません。でもイエスが言われたのです。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと。どんなに不可能でそんなことはできないと思ったとしても、イエスが言われたならきっと何かあるに違いないと弟子たちが考え、もしここでイエスに質問してとても不可能です、無理です、でもあなたがおっしゃるからにはきっと何か方法があるのですね、教えてください、どうすればいいのですかとイエスに聞いていれば、この時弟子たちを通して奇跡が起こったことでしょう。あなたにもイエスが言われることがあります。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと。あなたにはできます、あなたは大丈夫ですと言われた時、どんなに不可能に思えてもそ それは無茶苦茶だと思っても、本当に主イエスが語られたなら必ずできるのです。闇雲に突き進むのではなく、主イエスに聞きましょう。どうすればいいのか、すると主は語ってくださり、そしてその言葉を信じて従うとき、主が奇跡をなしてくださるのです。不可能可能に、主イエス・キリストご自身がしてくださるのです。あなたはイエス・キリストに愛されています。
先週のメッセージの一番最初の大事なポイントですね、はい、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はマルコの9章の14節からですね、口が聞けなくて、そして耳が聞こえない、そして時々転換になる霊的な問題を持っていた、これはっきり霊だって言いますが、この子の場合は霊だったんですね。その子の解放のことからはね、お父さんが願って解放された話ですが、実はこの9章のところの最初は何かというと変貌団といいまして、イエス・キリストが山に登られて、そこで栄光の姿、本来のイエス様の姿に変わるんですね。で、栄光に輝くんです。それで弟子たちが、特にペテロがですね、ここにいることは素晴らしいことですって言って、まあ、思わずも言って、その場所なんです。で、そしてその栄光の姿に変わって、素晴らしい神の栄光に預かった後に地上に降りてくる、まあ、山から降りてくる。そうするとこの地上では何があったかというと、汚れた霊に疲れて本当に困難の中にいる息子さんを持ったお父さんが苦しんでいた。弟子たちはそれを解決できないでいたんですね。今でも同じなんですね。私たちが礼拝に来る、あるいは神様の場所に行く、例えば白馬に行く、何か集会に行く、そして本当に祝福臨在の中で恵みを受ける、祝福を受ける、でもそれぞれの戦場、職場であったり、残念ですけど時には家庭が戦場になる場合もあるけど、その今戦いの現場に行った時に、そこは問題と困難といろんなことが許されているんですね。で、その私の生活の現場でイエス様はどう働かれるかなんです。大切なことはそこなんですね。私たちはその変貌団に行って力を受けて恵みを受けて感動する、でも実際生きているその地上の現場で、そこでイエス様が何をしてくださるか、そしてイエス様はそこで働かれる神なんですね。それを知っててほしいと思います。私はこの礼拝の度ごとに本当にシャワーレしようとして礼拝をして、神の恵みによって力を受けます。礼拝の第一は力を受けるじゃなくて、礼拝を捧げることですからね。でもその結果として力を受けます。その受けた力を持って出ていった時に、神様が私を通して働かれて、そのたくさんある問題や悲しみや痛みを、そこに主の祝福を表されるんですね。この時ですね。で、降りてきたら何があった？14節。さて彼らが、これはイエス様だけじゃなくて弟子を、ペテロとヨハネとヤコブかな、連れて行ったんですね。その彼らが弟子たちのところ、他の弟子のところに帰ってきてみると、その周りに大勢の人の群れがいたわけですね。なんか人の周り、なぜかというと、まあ、この子のために、このお父さん来たからですね。で、また立法学者たちが弟子たちと論じ合っていたと。立法学者が弟子たちとこう論じ合ってた。論じ合ってたんですね。おそらくこの子、まあ、祈ったか、あるいは祈らなかったか分からないけど、まあ、祈ったとしても、すぐ治らなかったと。そしたら、立法学者が何だとか言ったのに対して、それでいろいろ言って、結局、なんかこう、なんで治らないかとか分析とかなんかいろいろやってたんでしょうね。論議してるときには何も起こらないんですね。そしてすぐ群衆はみんなイエスを見ると、イエス様が来たので、あっ、イエス様だって、まあ驚いた、嬉しかったでしょうね。走り寄ってきて挨拶した。イエス様ってこうみんな寄ってきたわけですね。そして、16節、イエスだからイエス様が言われたの、彼らに、あなた方は弟子たちと何を議論しているのですかと聞かれたと。で、弟子たちに聞かれた、あなた方って、まあ、立法学者人々ですね、何議論してるんですかって聞かれたということは、イエス様が見ても分かるぐらい議論してたんですね。まあ、私がよく行く近くの国があるんですけど、そこに行くとですね、日中ですね、その街中でですね、しょっちゅう喧嘩してるんです ね。どの国とは言いませんけど、で、特に女性がね、強いの、ってすごいんですよね。すごいなと思いますけども、その国の女性は強いんですけれども、よくやってます。そんな感じだったんでしょうね。こう見てすぐ分かるぐらい議論してたんですね。で、議論してたんですよね、まあ後で言いますけど、議論してるってことは自分が正しいとか自分の主張してたんですよね、お互いね。 で、その時にはそこに連れてきたこの汚れ、まあ、汚れたりに疲れて苦しんでいる息子さんとそのお父さんの悲しみは何にも変わらないんです。これ覚えてください。あなたは自分の義を立てて解決なんてできません。あなたが自分を主張している限り何の変化も起こりません。この時ね、議論している限りは何も起こらなかったんですね。すると群衆の一人がイエスに答えて言ったと。このお父さんで、先生、口置きがなくする霊に疲れた私の息子を先生のところに連れてきましたと。その霊が息子に取り付くと、ただ口置きなくするだけじゃなくて、ところ構わず彼を押し倒します。そして彼は泡を吹き歯ぎしりして体をこわらせます。別の役だと、体を萎縮させてしまいますとかですね、まあ、展開に似た症状ですね。で、それでお弟子たちに霊を追い出すように願ったのですができませんでした。はっきりお父さんは霊と言って実際霊だったんだと思います。この場合はね、何でもかんでも霊と言いません。この場合はですね、はっきりね。でも弟子たちはできなかったんです。できなかったから議論したのか、議論したからできなかったのかわからないけど、議論してる限りはできないんです。そしたらイエス様は何て言ったか。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう。その子を私のところに連れてきなさいと言われたんですね。これ議論している人たちに不信仰と言われました。イエス様により頼んで、神様により頼んで、そこに持っていく、神ならきっとできると思って、とにかく議論じゃなくて、その神様に真剣に願う、神に求めるんじゃなくて、なんだかんだと話してる。神に頼ってないんですよ。神を求めてないんですよ。神ならできると信じてないんですよ。不信仰なんですね。でね、いつまであなた方に我慢して、弟子たちですからね、いたの。その、一緒にいなきゃいけないんだ、我慢して、まあ、イエス様十字架のことを考えてるんでしょうね。言われたくないですね。今日イエス様ここに満ちてるんですけどね、こうイエス様がね、まあ、満ちておられます、満ちておられるんですけど、同時にイエス様がね、来られてですよ。でね、皆様を見てですね、いつまで一緒になければないんでしょう、いつまで我慢しなきゃならないんでしょうなんて言われたら、すいませんって感じですね。あなたの家庭に来た時に、あなたの元に来た時に、そんな風に言われたくないですね。ね、言われたくないですね。なんて言われたか。一つ目、その子を私のところに連れて行きなさい。その悪霊に疲れて、そういう状況になって、ね、この後から見ると口を聞けなくなって、身が聞こえなくなっている、そういう状況になっている子、その子を私のところに連れて行きなさいと言われた。イエス様は議論なんかしなくていい、頑張らなくてもいい、私のところに連れて行きなさい言われた。で、この場合は現実にイエス様がいたから、イエス様と連れて行けばいいんです。弟子たちもね、イエス様来るから待っておく、あるいは ねイエス様が、ね、教えてくれた通りやろう、とにかく神様に頼ろうって言ってればよかったんですけど、よかったんですね。まあ、したかもしれないけど、ちょっとしてやめちゃったんですね。で、議論しちゃった。主のところに連れてくるってことが一番なんです。今はどうすればよかった。一番簡単な方法はいつも言いますが、教会にキリストが満ちているから、まず教会に連れてくることです。ただ教会に連れてきた上で、イエス様に期待して連れてくる。イエス様と連れてくる。本当にキリストが満ちているから。私が昔いた教会ね、荒井浩二先生っていう素晴らしい先生がいました。秋元牧師が書いていただいて、そしてその後書いておいていただいたんですけど、癒しの賜物が本当にあったんです。井上哲夫牧師と荒井浩二牧師というのは、日本で総引きと言われる癒しの賜物、霊的なタイプと知的なタイプですけど、どちらもちょっと普通じゃない癒しが起こってました。確かに。そしたらね、こうね、そしたらみんな連れてくるんですよ。でも荒井先生に期待してるんですよね。で、荒井先生がいなかったりする、外部してだからね、言うんですよね。いや、今日ごめんね、ちょっとね、もっといい先生なんて、他の先生かわいそうだよね、秋元奥さん、他の先生とかね、ね、だからね、とか言って言うんですよね。何言ってんだってことですよね。イエス・キリストにのところに連れてきたんですよ。まあ、私がいてもいなくてもあんまり皆さんは関係ないと思いますが、でもどなたがいたもいなくても、ね、何言ったらいなくていいって意味じゃなくて、誤解しないでくださいね。みんな言ってほしいんですけど、そういう意味じゃなくて、その誰かではなくて、キリストがここにおられて満ちているって聖書に書いてある。教会の頭はキリストだと書いてある。で、そのキリストが満ちているから教会に出てきてほしいというわけですよ。そこにキリストがおられるから、そのキリストに触れれば奇跡は起こるし、癒しは起こるし、人は生まれ変われるんです。本人がキリストに求め、周りもキリストに期待してたら。でも教会に来てもキリストじゃなくて、結構人に期待してたり、誰かに頼ってたりすることがある。もちろん人を通してキリストに触れます。それは否定しません。だから私はキリストに、ね、表していきましょう。でも 本当にキリストがおられるんですね。でそのキリストにと連れてくる。で教会に来れなかったら、まあ、今オンラインがあるけど、もう一つは祈るんですね。主のもとに一緒に心を合わせて祈ればいい。あるいは御言葉に触れて、その時キリストのところに連れていくんですね。ここ大事ですね。その時に技が起こる。だからまずキリストのところに連れてくる。キリストに期待するということです ね。そこで人々はイエスのところにその子を連れてきた、まあ、この場合は実際連れてきたわけです。でそしたらイエス様を見た瞬間、その子がイエスを見ると霊はすぐに彼を引きつけさせた。汚れた霊っていうのはね、清い神の霊のようね、悪さをするわけですね。そして彼を引きつけさせたので、彼は地面に倒れ泡を吹きながら転げ回った。これは彼って書いてあるけど、彼じゃなくて彼のうちにいる霊ですね。霊がガーッと反応した。そしてイエスはその子の父親に尋ねられた。その状況を見てね、この子がこんなになってからどれくらいになりますか、いつからですかって父親は言った。幼い時からです。小さい時からそうだったんですね。辛かったでしょうね。この年いくつぐらいだったんでしょうね。ちょっと書いてないから断言できないけど、小学生ぐらいだとしても数年、もし高校生ぐらいだとしたらもう10年以上でしょう ね。この例は彼を滅ぼそうとして、滅ぼそうというのはもっと言えば分かりやすく言えば殺そうとしてということですよ。何度も火の中や水の中に投げ込みました。サタンって本当に殺しに来るから。あ、もし今自殺したいと思っている人がいたらダメだよ、死んじゃね、死んだら楽になんかならないよ、騙されないでね。そんなこと言ったらあれかもしれないけど、本当に死んでも楽にならないよ。ですか、死は終わりではありません。イエス様の知らないで死んだらもっと恐ろしいところに行きます。永遠にそこから抜け出せません。死は解決になりません。キリストを知っている人にとっては、神が呼ばれた時に天に帰ります。若くても年を取っていても年齢は関係ありません。一番良い時に神が返してくださいます。辛いことばっかりかもしれないけど、生きてね、何でかキリストがいたらどんな辛いことも祝福に変わるから。人はできることとできないことがあります。あなたを愛している家族、あなたを愛している大切な人、その人がどんなあなたを愛していてもできないことがあります。ごめんなさい。でもイエス・キリストにはおできになります。本当にキリストのところに来てください。キリストがあなたを生かしてくれるから、絶対死なないで、死んじゃいけません。イエス様があなたをその苦しみを全部飲み込んで十字架にかかってくれたから、キリストのところに来たら必ず祝福されるから、生きてほしい、ね、死ぬ前に相談に来てください、ね、近くの教会に行ってください。必ず助けはそこにあるからね。はい、話を元に申しますけれども、この時ね、それでこう幼い時からだったで、そしてこういうふうに殺しに来たと。もしでそれで言ったの、ただもしおできになるなら私たちを我々に助けてください、お助けくださいってイエス様が言ったんですよね。そしたらイエス様は何て言ったかというと、2つ目のポイント、できるものならというのか、信じる者にはどんなことでもできるんですよって言ったんですね。でお父さんすぐに、ね、お父さんの叫んでね、信じます、信仰の私を助けてくださいって、ね、言ったわけですね。なぜお父さんはできるものなんて言っちゃったのか、2つ理由があると思う。1つ、長すぎたんです。幼い時からずっとこの子が助かってほしいと願ってて、おそらくいろんなところに行ったでしょう、いろんなことやったでしょう、まあ、今流に言えばお医者さんにも行く、ノンクリスチャンだったら札も買う、ね、本読んでいろいろやる、いろんなことやったでしょう、ね、ところが何をしても治らなかったわけですよね。で長すぎると、きっといつか治してくれる、きっといつかこうなるって信じているけど、いつかなんだ、いつかってのは5日じゃなくてサムデイ、永遠のいつか、今日なるとは思えない。きっといつかそうなるよなって思ってるけど、信じてないわけじゃないんだけど、今日とは思ってないくなる、長くなると。そう思った人いませんか。神は生きてるからきっとなんとかしてくれる、でも今日ではない。私にとっては忍耐忍耐また忍耐、忍耐忍耐また忍耐、そういう季節ってあります。ないとは言いません。でも今時代とこの群れとこの教会は時が満ちてきています。長く忍耐してきた方、忍耐のための忍耐は決してありません。何度も言いました。忍耐は成就のための待ち望みです。あなたよりももっと素晴らしいことを与えようとする神様が用意しているものを受け取るための整えです。必ず時が来たら成就します、答えられます。でこの時もイエス様が来たからもう解決に決まってるんですよ。でもあんまり長かったからイエス様が来たのに、できればなんて言っちゃった。もう一つはね、いろんな人のところに行ってダメだったんですよ。それこそお医者さんでも占い師でも何でもね、今って言ってその何やってもダメだったんですよ。何やってもダメだったから、イエス様と来た時にイエス様って治せるとは思ってんだけど、もしダメだったらって思うから おできになるなんて言っちゃったんですよ。で、他の聖書の箇所を見たときに全然ダメだったのに、イエス様の話を聞いた瞬間、イエス様って治せると思ってた人、10年長血を患った女、12年間ずっといろんな病院ってダメだって、何をしてもダメだったのに、イエス様の話を聞いたとき、この方だったらきっと治せると信じて、後ろからそっと衣に触ったじゃないですか。あれはイエス様だったら治せると信じたんですよ。ここなんです。今まであなたが何をしてもうまくいかなかったことはきっとあると思う。すいません、私もあなたを十分助けられなかったことはいっぱいあるでしょう。申し訳ない。これからもすいません、私には助けはできません。しかしイエス・キリストは不可能がないんです。で、この方にはおできにならないことはないんです。この方にはおできになるんです。でイエス様にできるならって失礼なんです。あなたにおできになるから助けてください、あなたは必ずできるからお願いします。で、皆さんお祈りするときね、自分が何とかしてあげようと思うとね、失敗しますけど、いや、イエス様が直してくださいって、イエス様触れてくださいって本気で主に期待してたら、手を置いて祈ったときに、祈った後にきっと治ってると期待して聞いてほしいんで、どうですか、良くなりましたかって、大丈夫になったけどまだ痛い、じゃあもう一遍乗りましょうって、どうして、イエス様なら治せるに決まってるからと信じてるからなんですよ。私昔ね、祈ってね、でアメンって言ったらね、ニコッと笑ってね、何も聞かずに晒したの、聞きたくなかった今から思えば不信仰ですよね。最近は必ず聞くんで、どうですかって、で遠慮しないで、まだちょっと痛みますかとか、痛むって聞いたらもっぺん祈ることが、時間がある限りね、時間がない時があるから、その時はそうですかって言って、もうちょっと祈ってすいません、ね、まあ、あの他の人にも祈ってもらってくださいって言っていくんですね。で、キリストならきっと治してくださるって、キリストならお敵になるって信じるかどうかなんです。これこの時ね、イエス様だったんです。だからイエス様なら俺的になるんです。これどうぞお待ちください。今日までダメでもイエス様は今日癒すことで、今日治すことができるんです。これをね、知っててほしい。これ二つ目ね。で、三つ目ね、イエス様は群衆が駆けつけてくるのをご覧になって、その汚れた霊を叱って言われたんですね。口を聞けなくし、耳を聞えなくする霊、私がお前に命じるこの子から出て行け、二度とこの子に入るなって言ったんですね。命じたんです。するとその霊は叫び声を上げ、その子を激しく引きつけさせて出て行ったわけですね。解放された。まあ、するとその子は死ぬようになったと書いてありますけども、これはね、この霊がね、ガーッと暴れて最後にね、悪ガキをして、それで出て行ったの。で、悪霊がいる時っていうのはね、ここものすごい力が出たり、例えばか弱い女性なのに5、6人の男性をこう投げ倒したりできるんですね。悪霊がついちゃう、疲れちゃうとね。つまり本人ではね、別の人格が出てくる。人格といっても悪霊格といってるのかな。で、この時も最後ガーッと暴れて叫び声を上げて、それでみんなが死んでしまったと思うぐらいになって、スッと出ていった。霊が出ていくと死んでしまったと思いたくなるぐらいになっちゃった。でもその後イエス様が手を取って起こされた、立ち上がったんですね。何を言いたかというとね、霊的問題を持っている人を見て、それがその人だと思わないでほしいんです。これから必ずそういう人たちたくさん来始めます。霊的問題を持っている人が来たら、とか思ったりするけど、それは霊が来ているからそうなっているだけであって、そこから解放されたら本来のその人だから、これ私いつも言うように、この人のこの後の人生をね、手に入ったら聞きたいんですよね。全然違った性格になって、違った性格で本来の性格が現れて、本来の神を愛した祝福の人生を歩んだと思うんですけど、ね、全く違う別物なのです。別物としては別の方なんです。本来のその人なんです。でもどうしても私たちはその霊的なものに捉えている人を見てそうだと思って、そのイメージがこびりつくけど、これサタンの技ですね。違います。解放されたら本来持っていたその人のものは輝き出してくる。これを知っててほしいんです。で、うちの教会で結構まるっきり変わった人や、昔から見たら信じられないという人はいる、結構いらっしゃる。群れ全体にそれはどういうかね、霊的に捉えた人ってね、本当に変わるんです。変わるんじゃなくて、霊が抜け出したら本来のその人が輝き出すんです。もう公で言ってるからね、例えばダビデ村上牧師のところの長女のエリカさん、穏やかなね、老人ホームで、ね、特別な老人ホームで働いてて、おじいちゃんおばあちゃんが人気があった、本人も好きだって言ってました。のんびりした雰囲気ですよ。でもいつも言うように、ペトロ伊藤牧師はですね、昔の彼女を知ってるからですね、未だに怖いというすごい格好してすごかったね。ちょっと品がなくなるからそれ以上言いませんけど、女性の番長のこと言うじゃないですか。その地域で警察が誰も知らない、その地域の警察で彼女を知らない人は黙秘の喧嘩って言われるぐらい有名だった。そういう感じだった。全く言わない限り絶対分かりませんよ。ある霊的なものに取られたんだと思います。本当に神を開いた時、そこから解放されて、 全く私が言わない限りね、もしここに彼女が来てもね、この人は誰も思わないから、本当に今ねそうやって言ってもね、怒らない、笑うんです、はーって、ね、家族みんな笑ってね、本当にそうだったねって言って、それぐらい解放されちゃった。分かりやすいからけど、他にもいろいろあるんです。皆さんの周りでそういう状況になった時、はーって思うかもしれないけど、それ例はそうですけど、解放されたらまるっきり変わるから、ちょっとこと覚えてください、ね、でこの時ね、出ていったの。その時どうやって出したか、3つ目のポイント、口を聞けなくし耳を聞こえなくする霊、私がお前に命じるこのここから出ていけ、二度とこの人ここに入るなってイエス様が命じた時に、キリストが命じた時に悪霊が出ていったんで、一つね、二度とこの子に入るなって言ってるんです。私この言葉はすごく好きなんです。今出ていっておしまいじゃなくて、二度と入っちゃダメだぞ、この子の人生生涯もう二度と手を触れるなって、この子はもう私のものなんだから、もう触れちゃダメだって言ったんですよね。長らく苦しんだ人、病気、例えば私が病気だった人はね、治ってもまた再発するかなって恐れが常につきまとうんです。心の病でも体の病でも、である場合は医学的に言ってそれが普通なんでしょう。でもイエス・キリストが解放された時に、ここで二度とこの子に入るなってはっきり言ったんです。入れません、イエス様はそう言ったから。主はその時解放するだけじゃなくて、その子のこの子の生涯にわたって守りを宣言された。本当に愛だと思いませんか。聖書見てそうですよ。安心していきなさいとかね、もう二度と罪を犯してはなりませんと、あるいは警告とかいうよりもね、生涯にわたって私が祝福したいから、もう安心して帰っていいぞ、これからもう大丈夫だぞとか、あるいはもう二度とするんじゃないよって、あなたを生涯祝福するからね、自分から行くんじゃないよって、こう、つまりイエス様は今だけじゃないんですよ、今から生きる未来に向かって、将来に向かって守りを祝福を宣言される。これね、主の言葉ってすごく深いのとね、本当に愛なんですよね。わかりますね。それでね、もう一つはね、言ったでしょ、イエス様は。そうなんで、皆さんのうちにイエス・キリストが生きておられるのであります。アメンって言っていいんですよ聖霊がおられるって、イエス様がおられるんです。そのイエス様があなたに語る言葉があるんです。その言葉を聞いて、その言葉を語ってほしい、自分に対して、人に対して。その時霊も出ていくし、病気も癒されるし、いろんなものが変わるんですね。主の声を聞いてそれを語るなら、結構ですね、イエス様の声を聞いてるんじゃなくて肉の声を聞いてる。で、肉が例えば明らかに罪だったらそれは間違いだと分かるけど、信仰的肉ってあるんです。例えばある方が、家族がちょっと精神的な病で明らかにも霊的な問題を絡んでた。それから牧師さんが教会に来なさいと言った。ある教会の牧師さんね、そして行きました。うちの群れじゃないですよ、ね、私の友人の話ですね。行ったんですね。それで断食しようって言って、まあいいことだと思います。それで祈ったんですけど、治らない、なかなかね。それでもうちょっと病院に行かせてくださいって言ったらね、病院に行っちゃいけないって ね、神様だけによって信仰によって癒すんだって言うんですね。で、まあちょっと中をはしょります、ちょっといろんなことがあるから言えないから。でその人は言ったんですね。いや、なんで病院に入れたら、なんで病院に入れたって怒ってしまってね、こう言ったんですよね。この人が解放されたら、この奇跡を通して、ね、人々がいっぱい救われてきて、教会にみんな集まってきたら、献金も増えたら、ね、今やってるこの新しい街道ができたんだとか言ってね、言ったんですって説教の時はなかったけど、訪問してきて、思わずも、私はね、とんでもない牧師だと思うでしょうけど、ああ、ずれたらそうなってしまうことってあるだろうなと思う、すいません。本当に神様につながってなかったらそうなってしまうと思う、人間って。でも言ったんです。その人はその時で、ね、もうこの教会から出ていこうと思って、その人はね、実はちょっといろんな経緯があったから、思わずも包丁持ってきて殺そうと思ったんですって。でもその瞬間、神様からね、ダメだって言われて、これでやめてね、言う通り言いなさいって言って、言ったら、ちょっとその内容省きます、言ったら分かっちゃうから。で、こうね、その人は牧師は去っていってね、まあ、教会変わったんですけど、何を言いたいかというとね、主は癒してくださるんです。教会に来て断食して祈ることは健全なんです。もし本当にイエス様により頼んで、本当にイエス様の声を聞きながら、この人に対応して、この人に対応したらよかったんで。私この人の場合はね、いきなり悪霊出しする前にね、本当に悪霊から解放されたいかどうかを聞いてあげるべきだったと思う。そしてもし本当のところ悪霊から解放されたいと思っているように見せかけて、実は悪霊が友達だと思っている人いるから、この悪霊だけが私のことを分かってくれた人、一番苦しかった時助けてくれた人って本当に思っている人いるから、その場合はそのことをまず、そうじゃないんだよってことをその人が心から分かって、その手を切らないといけない。本当に手を切ったら、あと一発で解放されますけど、いろいろあるんです、パターンが違うんです、人によって。本当に主に聞きながら対応していくといいんですけど、とにかくそんなこと関係ない、信仰的に行くですよね。 解放されたらこの人が奇跡起こったらと思ってる。本当にこの人のことと思ってるわけじゃない。キリストのことを聞いてるわけでもなくて、信仰的肉ですよ結局。一見まともに見える、信仰的に見えたって、 肉から出てくる言葉っていくらでもあるんです。サタンだって聖書の言葉を使って誘惑したんです。示されましたって言ったって、実は肉から来てたりサタンから来てたっていくらでもあるんです。本当にキリストが言われた言葉を語ったならば、必ずそれはそうなる。どうしてか、イエス・キリストの言葉には権威がある、力がある、何よりも愛があるんです。本当に愛があるんです。でも私の肉からは愛は出てきません。欲しか出てこない。その肉から来る言葉では一見信仰的に見えても起こらないんです。ここ気をつけてほしいんです。本当に内側にいらっしゃる聖霊のイエス様の声を聞いて、その声を聞いて私たちが自分に向かって、人々に向かって語るときに奇跡が起こるんです。たくさん語らなくても、本当に主から言われたときに、愛されてるんだよって言ったら、それだけで泣き出す人っていくらでもいます。主がその時言ってるから。ありますかね。その内側にあっしゃるイエス様の声を聞いてほしい。その声を自分に向かって、人々に向かって語ってほしい。その内側からイエス様の声はね、特別な恵みで語ることいっぱいありますけどね、御言葉に触れてるとしばしばいけるようになりますから、ぜひ御言葉に触れてください。御言葉に触れてるとしばしばいけるようになりますから、ね、それがね、で最後に、ね、この人をこれ立ち上がらせた。そしたら面白いんです聖書ね、28節、イエスが家に入られると、ね、解放させて、ね、男の子を返してあげて、そして家に入ったら、ね、もう自分たちだけになったところで弟子たちがそっとイエスに尋ねた。これそっとっていう言葉好きなんですよね。しかも家に入ってからでしょ、みんなのいる前じゃなくて、みんながいなくなって家に入って自分たちだけになった時に来てそっと行くんです、イエス様なんかこうなんかすごい聖書って正直でしょ、ものすごくこれは分かる気がする、ね、そっとイエス様に聞いたんですね。どうしてでしょう、私たちに追い出せなかったのですかって聞いたら、イエス様は言われました、この種のものは、つまり霊的な問題から霊的なことが絡んでいる場合は、祈りによらなければ何によっても追い出せるものではありません。マタイの福音書の祈りと断食って書いてあります、ね、だから必要な時は断食。この場合でもマルコは祈りだけですけども、祈りなければ追い出せないんですね。祈る時出ていくんです。さっきも言ったように、本当に主により頼んだ祈り、私の祈りで何とかしようなんて思わないこと、私の祈りも誰の祈りもダメです。イエス様のところに連れて行ってイエス様に直してもらおうと、イエス様に頼む祈りです。イエス様にしていただく祈りです。その時主が働いてくださるんですね。特に霊的なことが絡んできた場合は、神の言葉と祈り、これがポイントなんです。ぜひしててほしいと思うんですね。何週間か前にも明かしましたけど、久留米の俊也牧師がね、職場がちょうど年末の時にね、和牛、高級和牛のお店なので、なんかね、すごい忙しかったと。いいんだけども、限度を超えて忙しくなってきたと。そしたらピリピリピリってすごい職場に走ってて、ついにあるところでそのピリピリがぶつかって、バババババーンってやり合ったと。ね、で、あーと思ってたら、まあ、休憩時間になったので、その一方が休憩に行って、まあ、なんとか収まったんだけど、ちょうど自分も休憩時間になって、そこに入らなきゃいけなくなって、いやー、こうどうしようと思ったんだけど、感謝しながら入っていったら、案の定その人がバンバンバンバンいろいろ言ってきたとね。で、相手中のもまずいんだけど、わーって聞き流してたら、松本俊哉君は、我々俊哉君って言うけど、職場とかいろんなところで、まっちゃん、まっちゃんって言われるんですね。ね、まっちゃん、まっちゃん、まっちゃんはと言われてて、おばさんからね、まっちゃんは、ね、クリスチャンだから、牧師だから、ね、こういう時違うんでしょとかいろいろ言われてね、ああ、そうですね、感謝しますねとか言ってたんですって。そしたらなんかね、そのうち占いの話をしだしてね、今日私はちょうど占いで悪い日だったとかいろいろ言い出したんですね。でまずいなと思ってたんですね。でいろいろ言ってて、ふっと聖霊に祈ってあげなさいと言われたんですよ。祈ってあげなさいって、祈ってあげなさいって。で俊哉君が、ああお祈りしていいですかって聞いたの。そしたら、まあね、その人があっちこっちお祓いも行ってたみたいで、あ祈ってくれるの、お願いとか言ったんですって。それで手を置いて祈った時に、主に祈ったん、主に聞いて祈ったん。そしたら次から次言葉が来た。これ知恵知識だと思います。大事なことはこうなんですよ。頑張って祈ったんで、主に聞いて、主に聞きながら主に祈ったんで、言われるままに、主が言われるままに祈った。知恵知識の言葉を持ちながら祈った。祈り終わった、すごい主の臨在があった。それ祈ったら長くないですよ、 2,3 分ですよ。でも真剣に祈った。その人泣いてるんですって。さっきも言ったのに、あれで言ったんですね。今までいろんなことしていろんなとこ行ったけど、こんなのは初めてだって、一番良かったってね、本当にありがとうって てないというのがえらい感動してないって、まあ、散々前につぶやいたのに一切言わなくなったんです。そしてえらい感動したんですって、主が触れたんですよ。で、知識の言葉ってね、本当に神様愛から語るからね、その人に触れちゃうんです。人間的には厳しい言葉でも本当に主から来ている言葉ってね、人をね作り変えていくんです。あったかい言葉もその人ってぴったりの言葉もあるし、ね、言って驚いてました。で、なんね、祈るときに勝利と解決が来るんです。そしていつも言いますが、ああ自分は一人で祈れないなっていう方、教会のに加わりましょう。時間がないんだっていう方、インターネットの時代です。オンラインで祈れるんです。熊本オンラインに行くと一人の婦人がいつも言うんですね、教会の祈り、婦人会で祈ったらもう強力な祈りって毎回返します。それは実体験してるからです。本当に体験してるからです。祈る人は神を体験するんです。議論する人は神を見出しません。人間の弱さと限界と不愉快な思いだけ残ります。でも神のところに行って祈る人は神を体験します。ぜひ、ね、それを、ね、知ってほしいと思いますね。終わりますけども、今日4つ話しました。まずキリストのところに連れてくる。キリストのところに行く、一番簡単なのはイエス様が教会に来るとイエス様を見せているから、祈り、聖書に触れる。2つ目は、信じるイエス様を信じる、ね、いろんな人ができなかったり長かったとしても、イエス様だったら今できる。イエス様に信じる、イエス様に期待する、イエス様を信じる。そして見てみます。そのイエス様が内側から言ってくださる言葉がある。その言葉を聞いて、それを自分に向かって人に向かって語っていくときに、奇跡や癒しや技が起こる。そして最後に、議論ではなくて祈る。その時に神が働かれる。これをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。ちょっと時間が待ってますね。ここまでに今日はしたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちがいつもイエス様のところに行って、イエス様を信じて、主の語られる声を聞いて、その言葉によって生かされ、神様の癒しや奇跡を見ていくことができるように、自分の中に、人々の中に、祝福へなさらないあなたの愛の神様の技を見ていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかねないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、一人一人のこの叫びに応えて、問題に対する解決、必要な経済、お仕事や関係、人間関係、いろんなことに触れてください。学校に関しても触れてください。あなたの御手を伸ばしてください。イエス・キリストによって、心と体を癒されよ。イエス様は何をって問題に対する解決と勝利を与えてください。新しい扉に踏み出していく勇気を与えてください。病気のために祈ります。傷んでいるところがあったらそこに手を置いて、自分が問題なくても他の人が何かあったらその人のことを思い浮かべて、今から癒しと解放のために祈ります。体の病気、心の病気、天のお父様、一人一人が手を置いている場所に、今思い浮かべている人に、どこにその方がいても今働いてくださり、体と心を健やかにしてください。霊的なものを断ち切り、実際の病気を癒し、あなたの御業を表してください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの名によって命ずる。治れ治れ治れ、イエス・キリストの名によって命ずる。病の霊、汚れた霊、その人の力出ていけ。躁うつ病、統合失調症、不眠症、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。癒されよ。胸の圧迫、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。喉のがん、胸のがん、消化器のがん、体中に転しているがん、イエス・キリストの十字架の死を過ぎます。体中から消えてなくなれ。あらばらばらばら、後遺症、イエス様って命ずる。癒されよ。足に来ている後遺症、イエス様って命ずる。癒されよ。話すことに来ている後遺症、イエス様って命ずる。完全に癒されよ。肩の痛み、肘の痛み、しびれ、イエス様って命ずる。消えてなくなれ。 イエス様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。全く愛を恐ろしめ出します。神の愛で満たしてください。恐れを取ってください。ある人に対する恐れを取ってください。ある人に対する恐れを取ってください。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。あなたが恐れずにしっかりと立つとき、今までのこと嘘のように全く記憶が変わり解決します。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。全く恐れてください。全く恐れてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。